古代では言ってみれば遷都の力学っていうか遷都の政治力学みたいなものがあって、遷都には必ず反対がありました、古代でも。それは何と言っても都が移るわけですから、そこにいる人々の生活が激変するわけですから、誰だってもろ手を挙げて賛成することはないんです。でそこで、古い時代には例えば中大兄皇が関係してしました大化の改新の後、その飛鳥から成馬へ移っていった、やがて成馬ながら豊崎の宮という立派な宮が作られる。だけど皇徳天皇と仲違いした中大兄は、皇徳の皇后も自分の兄弟でしたから引き連れて飛鳥へ戻る。そして今度は、ちょっと時間を置いて、大津へ都を移すという、こういう成馬へ行き戻り、そして大津へ行くという遠距離遷都を3回、繰り返しているんですが、その都度あったのがネズミの大群が大移動した。しかも、古老たちはそれを見て、あ、これは都が移る予兆であろう、兆しであろうというふうに言ったというんですが、一回ならばともかくとして二度三度あるということは、これはある程度人為的に意図的に行ったものであり、古代の人が何かことがあればそれを予測せしめるような事実というか事態がそれに先立って起こる。で後になって、あれはそうだったかっていうふうなことを思わせる、そういう意識が強くあった。日本現代でも、火事が起こったら、あ、そういやネズミがちょっと一週間前から騒がなくなっていたっていう話とか、あるいは地震の時にナマズが何とかっていうのは、これは科学的な根拠があるのかもしれませんけれど、そういうふうな意識を持っていたのを逆手に取った一種の、私は人心誘導、人心操作で、世論操作であったというふうに思っています。ところがそういうのがしょっちゅうできるわけではなくて、藤原京から平城京へ移るときには元明天皇の御事の中に出てくるんですが、ある種の世論というものを、が形成される。もっともこの世論というのは、一般の人を含めた世論じゃなくて貴族社会、貴族たちの考え方なんですけれども、そういう考え方を無視することができないんで、遷都を行うんだ、私は遷都を好んでいたわけじゃないんだけど、世論を無視することができないんで遷都をするんだ、する以上は、外国の人間も来る、都は立派なものに、作りましょうと。ただし農民、農繁期なんかに農民を作ってはいけないっていうようなことを御事の意で出しているわけですが、この世論形成っていうのをやったのが多分平城遷都の時の中心になった藤原の不人であろうというふうに考えられているわけです。一種の根回しをしたというふうに言っていいと思います。そういうことで反対の動きを抑え、あるいは協力させる方向になって、そして大丈夫だと思ったら今度は一挙に走っていくんですね。で、無論その前には地層調査、この3つの候補地がいいかというのは今日ではこういう順序でしかできないんですが、昔だったらもうこういう遷都の首都機能を移そうという時にはもうすでに候補地は決まっていたということで行ったのが昔のやり方